インラジオ、この番組はアパーナインゲームズのラジオ担当ナインが、まあ、日々に起きたこととかを適当に喋るラジオですという新たなこう前工場を言ってみましたけども、まあ、多分また次回も違いますね。お久しぶりです。アパーナインゲームズのラジオ担当ナインです。はい、皆さんまたちょっと空いてますけども、まあ、いかがお過ごしだったでしょうか。もう夏がね、本番で暑くてね、だからこの収録ももしかしたらセミの声とか入るかもしれないですけど、まあね、暑いわ。なんかいろんなことがね起きていてバタバタしてますけども、まあ、自分の仕事の方もねずっとバタバタしっぱなしで、結局なんかいろんな準備がまあ滞っているような状態ですが、最近ねいろんな、まあ、いくつかね、あのおーっていう、映像だったりとかゲームだったりとかをやってるんで、まあそこら辺の話をしたいかなと思うんですけど、まあ早速言うとですね、本当に昨夜なんですけども、シン・ゴジラを見てみました。シン・ゴジラ、そもそもゴジラってさ、どうなんですかね、世代的なものもあると思うんですけども、ゴジラって言われれば、あの見た目はわかるね、みんなね、あのティラノサウルスがでかくなったみたいなやつ、黒いで、怪獣映画だというのは分かるとね、多分下の世代でもそうだと思うね、上の世代もっとちゃんとゴジラ見てるかもしれないけど、で昔の、ゴジラ怪獣映画っつうのは結構数やってて、でも60年ぐらいやってんので、どんぐらいあんだ、30本ぐらいあんの、ゴジラ映画って多分海外版含まってるか分かんないですけど、まあそんぐらいあると。で、分かんないけど、ゴジラっていうのが襲いかかってくる映画があるのと、ゴジラ対なんかモスラとかさ、怪獣 VS 怪獣みたいな怪獣映画がいっぱいあるということしか俺は、まあ、特にあんまそんなに知らないわけですよ。ゴジラって怪獣の特徴ぐらいは知ってるけど。で、今回、シン・ゴジラって言って、まあ、ゴジラの映画を、エヴァンゲリオンでね、有名な庵野秀明監督と、あと、まあ、そこを中心とスタッフで、新しくゴジラをやると、ね。いうので、まあ、公開した週は、まあ、ちょっとプライベートもバタバタしてたんで、まあ、見に行けなくはないけど、まあ、無理しないでおこうかな、みたいに思ったら、それからの1週間の平日ね、月火水木金の間にさ、もう見た人たちがもうすごい評判がなんかもうおかしな加熱の仕方をしてるわけですよ。で、慌ててだけど実際、シン・ゴジラを見てきましたと。でもいろんなね、ネタバレになっちゃうんで、映画の内容に触れて、長尺これ喋るのはね、まあまあやめた方がいいかなっていう気もするんですけど、なんだろう、絶賛、やっとね、絶賛の声しかないじゃなくて、否定的な声もネットで見るようになった感じがします。まあまあ、100人見て100人面白い、絶対面白い映画じゃないですよね。まあ、いわゆる特撮映画、ね、特撮怪獣映画だからさ、嫌いな人というか合わない人は絶対いるよねっていう作りの映画なんですけど、まあ、これはね、波長があったら、すごいね、傑作というかショックを受けるようなタイプの映画だと思います。でさ、まあそもそもエヴァの庵野監督がなんで実写特撮撮ってんのみたいなの思う人もいると思うんですけど、庵野秀明監督はもともとは特撮みたいなものを、ご自身でね、アマチュアで撮られていたりとか、そういうのがすごい好きで、エヴァンゲリオン自体がウルトラマンとかの特撮の構図、絵的な、ね、構図とかをすごい研究した人がやってるから、エヴァンゲリオンのなんていうの、巨大感みたいなのあるじゃん、なんか足元からさ、ぶわってでっかいエヴァがそばにいるみたいな、すげえでかいもんがいるってエヴァ を見るたびにエヴァをそう感じさせる力があるんですけど、映像に他の、まあ、例えばさ、これを例えに、どのアニメを例えに出すかでも非常に反感を買うような気がするんだけど、まあ、すごいいっぱいロボットが同時に描かれてしまうタイプ。まあ、マクロスとかでさ、マクロス言っちゃったか。マクロスとかでさ、バルキリーがさ、 何チームかに分かれて同時に敵と戦うみたいな時ってさ、すごい遠くの引きの絵でさ、あのマクロスのバルキリーになったロボット人型になったやつがさ、ババババババって並んでたりで銃を撃ってるみたいな絵があるわけですよ。まあガンダムでもあるけどさ、そういう構図あれやるとすげえちっちゃい人型のなんかが並んでるみたいな絵になっちゃって、その絵だけを見るともうね、戦利館全て捨ててその絵だけを見ると巨大なロボットが並んでんのか、なんかロボットっぽい服を着た人間が並んでんのか分かんないわけですよ、本質的にはね。まあ、そのカット、その絵以外のところで巨大なロボットだよってことが脳で分かってるから巨大なロボットが並んでると思えるけどみたいな話になっちゃうんです。で、まあ、そういうシーンを極力作らず、かつ巨大感をちゃんと描くみたいなことが、まあ、特撮、いわゆるウルトラマンとかね、ゴジラみたいなものも、まあ、あれもさ、実写な上に、まあ、あれぶっちゃけ着ぐるみですから、言ってしまえばね、撮影してる時に使ってる道具は着ぐるみの中に人が入って動いてるから、ウルトラマンとかも完全人型だから、まあそうじゃん。怪獣側はもちろん人型を逸脱してるけど。で、それをどう巨大に見せるかみたいな技術がすごい蓄積されてるわけですよ、特撮ってものの中には。で、そういうものの映像の技術をアニメーションにもう一回全部ぶち込んであるのがエヴァンゲリオンの初代ですから、まあもともとそういう、出自というと変ですけど、経験と蓄積のある方なんですよね、安藤さんもね。で、エヴァンゲリオンですごく有名になりましたけど、まあ、ナディアとかも他にもいろいろあるけど、シン・ゴジラを今回改めて特撮の総監督をやってるみたいなことで、まあ、別にエヴァンゲリオンの人がなんでみたいなことは僕は思わないんですけど、そういう経歴を知らない人からするとまあなんでかもしれないと。で、まあ、逆にもう一個なんでっていうのは、まあ、アニメの監督ならシン・ゴジラもアニメでやればいいんじゃないのみたいなことも、まあ言ってる人少ないけど、まあ思うと思うんだよね。なぜシン・ゴジラはアニメじゃなくて実写じゃなきゃいけなかったのかみたいなことは、こう観点の一つとしてあると思うんですけど、それはね、僕はあの昨日見てきてとても感じるものがあったんですね。なんで、アニメ絵で、例えば、まあ、惑星が壊れるとかさ、むちゃくちゃなアラレちゃんが地球割るみたいなさ、そう、荒唐無稽だけどすげえみたいな絵はあるんですけど、そうじゃなくて実写でこの絵をこう作ることで見てる人が、あのアニメでそれをやるよりとてもとてもショックを受けるみたいなことがとても計算された映画だと思っていて、で、多分この映画を10年後20年後見ても、昨日見たほどのショックは受け入れないです。で、それまあいろんな理由があると思うんですけど、本当にね、この1年で初めて多分映画として放映しても許されるし、かつ、まあ、ギリショックを大きく受けれるみたいな映像だと思うんだよな。まあまあまあ、でもそういう意味でシン・ゴジラの物語自体にはそんな時代性は多分ないんですけど、今なんか視聴者としては本当にね、この時期に見といた方がいい映画だと思いました。いや、なんかね、もうよくわかんねえ涙が出たんですけどね。なんか、まあ、僕自身もネタバレしたくないし、ネタバレ禁止だよ、ネタバレ禁止だよってすごい、いろんなところで言ってるんですけど、まあ、そんなに、ネタバレることどれだけあるかみたいな感じがする映画ではあるんですけどね。いや、でも本当にね、今、この時期に、放映してることが素晴らしいですし、それで今この時期に、見ることがとてもいい映画だなと思いました。いやちょっとね、見終わった直後はね、かなり感動してというか当てられててね、これ日本人だったら見てちょっと震えるシーンあるよなっていう気持ちにはなったんですけど、まあ今のツイッターの感想見ると結構否定的な人も結構いて、まあそうでもねえのかなみたいなのをちょっと理解してきてるところですけどね。いや、すごかったっすわ、シン・ゴジラ。なんだろうね、その昔のそのいわゆる特撮怪獣映画をあんまり知らないから分かんないんだけど、昔の特撮怪獣映画もなんか怪獣対怪獣とかじゃないやつがこんな感じ、こんなシン・ゴジラみたいなね、面白い映画なんであれば、ちょっと改めてもう一回ね、映像古いかもしれないですけど、見てみたいなと思わせるような、そんぐらいの パワーがありましたね。いやすごいすごい良かったですね。でまあ良くないっていう人がいるのも分かるので、あのこのね僕の話を聞いてすごい期待値を上げなくていいと思うんだよな。まあ好き嫌いあるしさ、すごくね。まあそもそも特撮ものが好きな人は多分好きだし、ただなんだろうな、なんかそうね、万人受けする、万人が絶対面白いというっていう映画ではやっぱないと思うんだよな。まあいろんなことがあってね、その要素として万人が好きそうな要素みたいのをこうわざとだと思うんですけど排して、ある種ストイックなあの怪獣映画としてねきっちり作られていらっしゃるんで、まあ怪獣映画見ようと思って見に行くのがいいと思いますよ。うん、なのでただねもう本当に良かった、本当にもう一回見たいな、確かにな。うん、なんか難しいところでシン・ゴジラをすごく気に入っちゃった人がもう何回も何回も見に行くっていう様子はとてもあります。その、映画のキャスト出演者の人数が半端なくて、あんなとこにあんな人がいたみたいな、そういう重箱の隅をつついて面白いみたいな要素もあるんで、まあそこもエヴァ的ではあるんですけど、まあそういう人はそういう人でもういくらでも行きゃいいと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてね、なんだろうな、シン・ゴジラを見てとてもショックだったんですよね俺は。すごいショックで、深夜にの回に見たんですけど、見終わった後あの普通の夜の東京の街を見てなんかちょっと思うところがあるぐらいのショックだったんです。で、そのショックをもう一回受けてみたい、もう一回見たら俺はどう、あのショックをもう一回受けるだろうかみたいな、そういう興味でもう一回行きたい感じで思ってます。ね、いやー面白かったっすわ。面白かったっつうかね、ショックな映画だったみたいなことが正しい感想なのかな。まあ、そんな感じでしたわ。なんでね、ぜひね、シン・ゴジラをまだ見ていなくて、まあもうすでにね、世の中の評判すごいむちゃくちゃ出てますから、特撮ものが好きな人、エヴァとかね、庵野秀明作品が好きな人みたいのはもう気になっているような状態だと思いますけども、そういうのが好きな人であれば、まあ見に行って損はないというか、楽しく見れると思います。楽しく見れるというかショックを受けれると思うというか、 なのでぜひぜひ、シン・ゴジラ見に行ってみてはいかがでしょうかと。まあ、夏休みですしね、まあ、夏休みを謳歌してる中高生ぐらいがこの映画を手放して楽しめるか、まあ、ショックを受けれたら十分な気はしますけどね、いう感じでした。はい。で、あと最近の、すっごい世の中で話題になったよね、みたいなことで言うと、ポケモン GO ですね。ポケモン GO やってます？まだ。最近立ち上げてます？そういう入りから入るの？この話題みたいな感じですけど、ポケモン GO ですね。まあまあ僕もすごく注目していた、ゲームで、いわゆる、携帯のアプリゲームですと。まあ、iPhone とか Android のゲームで、ポケモンって言えばね、任天堂ですね。任天堂が作った、ポケットモンスター、ポケモンいっぱい捕まえまくって戦わせるゲームですけども、説明ラフだな。それを、実際のリアルの世界を歩いているとポケモンが出てきて捕まえるっていうタイプのゲームに落とし込んだゲームがポケモン GO です。ちょっとラフな説明ですけどね。まあ、いわゆる、昔でいう位置情報ゲームだとか AR ゲームって言われるもので、実際人間が歩いて、で歩くと携帯って今 GPS って言ってその座標をつかむ仕組みが入ってますから、あれ衛星使ってんだっけ、 Wi-Fi スポット同士との距離関係みたいな、なんかことで自分の座標を割り出してんだっけ、なんかそんな話なんですけど、 GPS でもって自分がどんぐらい動いたかみたいなことで歩くと、ポケモンが出てくるとかね、ポケモンと出会って、出会ったら画面の中でポケモンボールを投げることで、ポケモンを捕まえることができるみたいなゲームですと。で、実際のところは、任天堂が作ってませんと、まあ、初代、本家のポケモンも、任天堂が作ってなくて、ゲームフリークっていう会社さんが作っているんですけど、まあ、そこら辺の話は、まあ、ちょっと長くなるので、はしょるとして、今回はナイアンテックっていう会社さんが、ポケモン GO を作ってますと。メインとしてはね、まあどんぐらい任天堂の人がかかってるのかよくわかんないですけど、で、 まあ、そのナイアンテックさんっていうのは何なんだと、初めて聞くそんな社名みたいなね人多いと思うんですけど、ナイアンテックっていうのは、言ってしまえばもともと Google です。 Google でが作ったゲームで、イングレスっていうのがありまして、まあ、これもご存知の方はご存知だと思うんですけども、今説明したポケモン GO のようにというかほぼ同じ GPS を使って歩くことで、歩くことではなんかないか、GPS を使って歩いて、いくつものスポットがあるんですけど、スポットに行ってアイテムをゲットしたり、そのスポットを攻撃したりすることで、リアルに現実世界に上書きした AR みたいなところで、まあ、なんて言えばいいんだろうな、陣取りをしてるみたいなタイプのゲームなんですね、イングレスって。すげえかっこいい、超ハイパースタイリッシュ陣取りするやつ。ハッカーとハッカー同士が、スタイリッシュ陣取りみたいな。すっげえダメなキャッチコピーですね、これね。まあ、そんなやつなんですけど、それを全世界でもう Google がやっていて、人気を博してると。で、ぶっちゃけポケモン GO はイングレスの仕組みを作ってポケモンを作れないかみたいなことからその、制作が始まってるようなんですけども、 Google の中にいたイングレスを作っているチーム部署が独立した会社さんがナイアンティックです。で、ナイアンティックの初めての大きな新しい仕事として、ナイアンティックの立ち上げとほぼ同時に今やってるのがポケモン GO とですね。なのでナイアンティックって社名が出ますけども、実質は Google から引き継いでる、まあ、技術であるとか、まあ、サーバーとか運営だとか、まあ、そういうものが乗っかった上でポケモンがやってると。だから難しいのはポケモン GO をさ、例えばね、そうポケモン GO をここがダメだよね任天堂みたいなことを言う人がいるんですけど、まあ、ダメなのは俺的には多分ナイアンティックが悪いんですけど。まあ、そういうようなことになってると、実任天堂のポケモンだけど、実際作ってる、技術的に作ってるのはナイアンティックで、ナイアンティックにポケモンってそのなんていうのキャラクター版権を貸してると。でもっとめんどくさいこと言うと、ポケモンのキャラクター版権持ってるのは任天堂の子会社の株式会社ポケモンっていうのがあって、その株式会社ポケモンが版権をナイアンティックに貸してるっていうのが正しいんですよ。だからナイアンティックのゲームなんですよ、ポケモン GO はね。で、版権を借りてるんですよ。こんな話あんまする人いないからわざとしてるんですけど、まあそういう構造だと。で、だからなんだって言ったら大したことないんですけど、そうなんですってだけなんですけど。なんで、まあまあそんな感じですと。で、ポケモン GO は、まあポケモンをね疑似体験できるゲームでいいゲームだなと思ったんですよ、まず始まってね。今始まって何週間目ぐらいでしたっけ。まあ日本のリリースが遅れてたからみたいなこともあるんですけども、まあポケモン GO は自分がポケモントレーナーになって歩いてると、まあポケストップってなんて言うのかな、あのポケストップって名前はバスストップみたいなね英語で言うところから多分名前が来てると思うんですけど、停留所じゃないけど、まあ、なんかちょっとした施設みたいなものがその仮想空間にありますと。で、仮想空間っても現実に歩いたら行けるところにあるのか、例えば俺の最寄りの駅とかね、最寄りの公園の時計とかそういうものを座標として設定されてて、そこに行くとポケストップがあるから、ポケストップからポケモンのねモンスターボール、モンスターを捕まるためのボール道具とかいうのが、まあ定期的にもらえると。歩いてって俺が駅行ってアイテムモンスターボールとかゲットしたら5分間かなはその同じところから物がもらえなくなるんです。だから5分後にまた行くか、5分間そこでぼーっとしてるか、まあ5分でちょうど一周できるようなお散歩コースを作って、そこに何箇所かのポケストップがあればずっとぐるぐるアイテム回収できるみたいな、ね、いう風な感じです。で、その手に入ったアイテムモンスターボールとかで持って歩いてると、そのアプリの画面上になんですけど、ポケモンのが出てくると。で、ポケモンタッチすると、AR みたいな感じ、まあ、カメラが起動してアプリの、そのアプリのカメラの画面の上にポケモンが出てくると。で、ボール投げて捕まえるというような感じです。だからよくさ、あのツイッターとかでも俺んちの便所にアーボが出たぞみたいなね、トグロ巻いてるみたいな写真だとか、 あと昼飯食ってたらお皿の上にコイキングが出たっつって、お皿の上でピチピチしてるコイキングの写真とかね、いうのがいっぱい上がってると思うんですけど、まあそんな感じで現実世界に上書きするかのような AR ですね、ような形でポケモンを捕まえていく。で、捕まえたポケモンどうするかというと、ポケモン同じの捕まえるとポケモンを育てる飴が手に入るんだよね。コイキング捕まえたらコイキングの飴みたいなのが手に入って、その飴を与えるとコイキングが成長すると。でコイキングいっぱい捕まえていくと、まあ余るじゃん。余ったコイキングはなぜか博士に送るっていうのをやるとその博士も何してるか分かんないけど、でポケモンお礼としてそのポケモンの飴を1個くれるんですね。だからコイキング100匹捕まえて99匹を博士に送ると飴99個が手に入ると。で捕まえた時にも飴3つぐらいだっけもらえるから、コイキング100匹でまず300個のコイキング飴が手に入って、99匹博士に送って99飴手に入って、399飴を1匹のコイキングに入れると、コイキングの様子がデンドンデンドンみたいなことで、まあ、進化するみたいなのがあるわけですよ。ポケモンを引き継いでますからね。だからむちゃくちゃポケモンを捕まえましょうと。でむちゃくちゃポケモンを捕まえることで進化したり強くしたりすることができて、最終的にはジムっていうね、ポケモンの世界観にある、なんて言えばいいのかな、ポケモン同士で戦わせる場所みたいなところなんですけど、あのジムっていうのも、まあ、さっきのポケストップみたいにリアルと連動する座標が決まってると。うちの最寄りだと橋の下のとこなんですけど、5分で歩いたり行ったところにある、あの橋の下のとこにポケモンモンスタージムがあるから、そこに、ポケモンを預けたりとか、ポケモンがすでに入ってた場合はそことバトルして倒すことで、何回か倒すとそのジムを奪って自分のものにできたりとかね。自分っていうか、まあ正確には三陣屋ってその陣営のものになるんですけども、まあ、そこに自分のポケモンを預けれたりみたいなバトルがあると。ポケモンを延々集めましょうと。で集めて同じポケモンをいっぱい捕まえて成長させたり進化させたりして、それを最終的にジムでバトって、戦いバトルの遊びをしましょうみたいなゲームなんですよ。で、まあ、すごいね、人気がね、すごかった。で、今もう何週か経って、すごい勢いでね、落ち着きましたね、僕の身の回りの、ゲーマーがポケモン GO をしなくなったっていう。早いなーっていう感じがしますけど、ちょっと急速な落ち着きを今見せてます。で、まあまあ、ポケモン GO の話いろんなことしたいんですけどね、どこから行こうかな。まあ世界全国各地でポケモン GO がリリースされて、まあ Google から出てきたナイアンテックって会社自体もすごいワールドワイドの会社さんですから、 Google がね、もともとだからワールドワイドにこのポケモン GO ってゲームをリリースしてると。うん。でアメリカとか、まあヨーロッパとかでもリリースされてて、その各地、アメリカとかね、わかんない、ドイツとか、そういうところの、iPhone のアプリの売り上げランキングで、まあ、1位を総なめしちゃったみたいな、すっげーみたいなのあったんですけど、日本でもポケモン GO が出て、まあ早々にですね、アプリのランキング、売り上げランキングですね、で1位を取りまして、もうポケモン GO に、もう他のアプリは全部負けたと。ね、だからもうポケモン GO が正しいんだと、今までのゲームは何だったんだみたいなことを論調いくつか見ましたけども、まあ論調が出たぐらいの直後にですね、日本だと、フェイトグランドオーダーっていう、まあ、フェイトっていう、まあ、キャラコンテンツのアプリがあるんですけど、それが早々にですね ポケモン GO を破って1位になっちゃって、あれ日本だけポケモン GO を負けちゃったけどみたいなね、おかしな状況になりましたけど、まあその後も、フェイト GO だけじゃなくて他の、いわゆるモンストとかがね、ポケモン GO より売り上げを上げる日が出てきて、まあポケモン GO が最強なわけでもないのみたいな、みんななんか困ってるみたいな感じになってましたけども、まあそもそもがですね、今までのアプリ、携帯アプリの売り上げ的な普通の考え方で言ったら、ポケモン GO がむちゃくちゃ売れること自体が想定外なんですよね。今までのアプリゲーム、フェイト GO とかモンストとか、まあ、何、他なんだ、 まあ、白猫とか分かんないけど、いわゆるソーシャルゲームアプリっていっぱい今あるんですけど、うん、グラブルとか、まあ、ああいうものの常識から言ったら、ポケモン GO みたいなものがとても大きく売り上げるっていうのは異常事態なんです。というのは、まあ一つは、まあ、そういう何、いわゆるソーシャルゲーム、モバイルアプリゲームをいっぱい遊んでる人なら、まあよく分かってると思うんですけど、ガチャがあるじゃん、大体ね。大体のゲームにガチャがあるじゃん。で、売上ランキングっていうのは、まあそのある期間の売上で勝負してますから、ランキングは。だからまあ、いわゆるガチャみたいなものが出て、新しいガチャが入った。で、そこに、水着の際どい女の子のすげえ強いカードが入ったみたいになると、みんなもうなんか、タガが外れちゃってすげえ課金するんですよね。今の、プレイヤーって。まあ、そういう人たちが、まあ、全員じゃないか。まあ、そこそこいると。で、その超過金額っていうのが、瞬間的な超過金額っていうのはもう、ほんとすごいね。なんか、ロケットエンジンでも積んだかみたいな、ドカーンっていう、課金をみんなしてくれる世の中になっちゃったんですよ、なぜか今ね。なんで、ランキングというのは、総売上ランキングっていうのは、ガチャで新しいものを出したら瞬間的にバーンって跳ね上がる。もう異常な跳ね方をする。っていうのが、まあ常識ですから、今新しいみんなが好きなガチャを入れたコンテンツが、すごい上に来るのが当たり前なんです。で、ガチャが入ってるコンテンツ同士で、まあ大体勝負してましたから、まあタイミングによってすごい売り上げたガチャを入れたコンテンツが1位を取る。で、まあそもそもそれ以外の、まあ、じゃ何わかんないけど、新しいポットでのアプリなんだけど、すげえガチャ入れたからランキング1位になれるの、まあそんなことはなくて、そもそもアプリ遊んでくれてるユーザーの人数、母数ですね、が大きければ多いほど、まあそもそもガチャじゃなくてもそこそこ課金する人がいるよみたいなゲームだと、なんて言うんですか、土台が高いですから、元々ので、土台の上からロケット発射してくるから、土台が高い、元々の母数が高いアプリ同士で、まあ普段は、売上ランキングで競争してて、その中でガチャ入れたらガチャがドーンっていくみたいないうのが、まあ大体の構図なわけです。で、翻ってポケモン GO はまあちょっと異常というか、そういうアプリではないですね。ぶっちゃけ課金せずに遊んでる人がむちゃくちゃ多いと思うんですよ。ほとんど課金する必要なくて、そのモンスターボールみたいなもんもタダでもらえるし、モンスター、ポケモンも捕まえに行けばいるし、例えば、わかんないけど、5000円払ったらピカチュウが手に入るみたいなことがないから、まあ、5000円払ったらってか、3000円払ったらポケモンが入ったモンスターボールが10個出てきて、その中にたまにピカチュウがいるよ、みたいな、それガチャですけどね。そういうものはないですから、まあみんなが一斉にドカーンって課金しないんですよね、ゲームの作りとして。で、そういうゲームって、まあ、ドカーンって売れないじゃないですか。じわじわーって売れるやつじゃないですか。まあ売れたらいいなー、じわじわ売れるなーぐらいのゲームなんですけど、で、ポケモン GO はただしじわ売れ、じわじわ売れるよーっていうゲームなくせに、まあ社会的現象になっちゃったぐらいなんで、ユーザーの人数、土台、母数がむちゃくちゃ多かったんですよね、始まった瞬間。なもんで、地は売れだよなんだけど、土台が高すぎるよって言って、その、ロケットは打たないけど、土台の高さ、堤防の高さみたいなことだけで、ランキングの1位を取っちゃったわけですね。うん。だからもう、まあそのタイミングでは、まあ1位を取ったけども、まあ日本のそのガチャコンテンツのユーザーの数とか金額って尋常じゃないですから、まあちょっとまあ間を置いてみたら、やっぱりガチャコンテンツのね、土台、まあその土台はポケモン GO より低い土台かもしれないですけども、そこからロケットを打ち上げたら、ガチャをやったら、まあ1位は取り返せるとみたいなぐらいなんだなってことが、まあ大体分かったと。うん、まあ額は分かんないですけどね、フェイト GO がポケモン GO から一応奪い返した時の1日の売り上げがどのぐらいだったのかなみたいな、まあ、気にはなりますけど、ちょっと聞いたらすごい気持ちになるような感覚なんだと思うんですけども、まあそんなでね、だからポケモン GO っていうのが、じゃあこれがさ、経済評論家の人とかさ、まあなんかわかんないけど、今の話をだけ聞いて、ソーシャルゲーム業界も全然知らない、ゲーム業界自体もあんまり知らないみたいな人がさ、まあ、そうシンプルに思うのは、じゃあ ポケモン GO、 すごい高い土台に乗ってる、堤防の上に乗ってるポケモン GO がロケット撃ったら最強じゃねってきっと言い出すと思うんですよね。いわゆるポケモン GO に急にガチャが入って、すんげえもうみんながこれこのガチャから 0.5% でミュウツーが出ますみたいなガチャを10連で5000円みたいなことやったら、もうそのロケット地球成層圏飛び出しちゃうんじゃねえのみたいな、ね、息できなくなってみんな死んじゃうんじゃねえのみたいなやつを思うと思うんですけど、まあそれが、まあ、そう簡単にできるのかっていうと、まあ、そもそも違うって話があるんですよ。いや、やりゃいいじゃんみたいな、今思った人いると思うんですけど、まあ、なんだろう。短期的に一瞬すごく売り上げて、そのロケット花火を宇宙まで飛んで、パーンって弾けて終わりならいいんですけど、ゲームですから、いわゆるその、なんだろうな、ある種のイベント？それこそなんか、ライブみたいなさ、公演みたいな感じでバーンって打ち上げておしまいだったらいいんだけど、長期的、長期的、何年もかけても遊べるみたいなゲーム、ロングプレイできるゲームとして、ポケモン GO は一応始まってますんで、なロケットを打とうもんなら、今までこう、無課金でね、ずっと遊んでたみたいなんで、その人がたまに課金するみたいなことで成り立ってたゲームバランス自体が、完全にぶっ壊れますから、それやんないというか、やれないんですよ。で、なんでやれないんだよ。金が儲かるんだからやれいいじゃんみたいな人がいるのは分かるけど、やれないんだよ。ゲームの仕組みを理解してる人間だったら絶対にやれない話。で、そこら辺のね、ミスマッチ感が最近いろいろ感じますけど。で、翻ってポケモン GO はそうですと。じゃあ、普通のソーシャルゲームはポケモン GO の真似すりゃいいじゃんみたいな話なんだけど、それも難しくて。まあ、ポケモン GO を単純に見たおっさん、偉いおっさんがさ、自分の会社とか持ってるおっさんがさ、じゃあうちの会社のポケモン GO 作れよみたいなこと言うかもしんないんですけど、まあ、ありそうな話なんですけど、つうてもね、ポケモン GO っていうのは、まあ、さっき言った Google のね、ナイアンテックさんが世界中の GPS 情報とか座標も持ってて、まあ、今までの経験でいろんなデータが蓄積されているから、全世界で同時にポケモン GO を、同時じゃないけど厳密にはリリースできると。で、すっごい人数の人が遊ぶから、まあそのうちの100人に1人が500円払ってくれればいいかなみたいな、でも500円払ってくれただけですっげえな、世界のランキング1位になっちゃったよみたいなのがポケモン GO ですから、じゃあ真似しようっつったってさ、 Google みたいに世界中の何 GPS 座標の細かいデータをまず持ってないわけじゃないですかね。やれるとしたら日本国内かなみたいな、日本国内だったら、まあ、すげえ努力すればやれるかなみたいな。で、じゃ日本国内ですと、でユーザーの遊んでもらえる人数がさ、全世界人口から日本だけにまず減りましたとね、母数が。だそれって母数が大きければ大きいほど制作費かけれるみたいなことになりますが、制作費があんまかけれなくなっちゃったなみたいな感じがすると。で、じゃあ日本限定でやろうと、日本限定でやろうとしたら、じゃあどんぐらいの人が遊んでくれるかなって。ポケモンっつうのがまたもう一つのね、大きなところで、ポケモンも何周年でしたっけ、30周年ぐらいしてんでしたっけ。で、まあ子供の頃ポケモン遊んだ人がもう親になって子供がいるから、子供と一緒にポケモンやれるみたいなゲームのわけですよ、ポケモンって。そんなことできるのガンダムとか、もう本当に一部のキャラクターだけですけど、そういう特殊なキャラクター、要するに日本国民全員に愛され、全員は言い過ぎですけど、愛されてる、まあ、国民的キャラクターなわけですよね、ポケモンっていうのは。だから、まあ、日本国内だけでもあんだけ人数がすごい熱狂的にハマって、その100人に1人が500円課金してくれるみたいなことだけでも、まあ、もうちょい高い比率かもしれないですけど、まあ、すごい高い売り上げになったんです。で、じゃあポケモンみたいにすごいみんな、あ、じゃあちょっとやってみようっていうキャラクターがいるか、タダで使えるのかみたいな言ったら、まあ皆さんお持ちじゃないと思うんで、なんだろうね、ポケモン GO に匹敵するキャラいる？どれだ？名探偵コナン GO 歩いてると殺人事件スポットと出くわして、殺人事件スポットで謎を解くと何が手に入るんだ、何が手に入るんだ、何が
アポトキシンウニョウニョウニョが手に入って、それを定期的に飲まないと大人になっちゃう。何、なんかそろそろ意味が分かんなくなってきましたね。もうそんなそんなのとか、あとは何だろうな、アンパンマン号、歩いてると顔がふやけていってしまうので、定期的にジャムおじさんスポットに行って顔を変更しなきゃいけない。何集めんだ。草むらを歩いているとバイキンマンかドキンちゃんが出てくるので、バイキンマンを捕まえて、バイキンマンを捕まえて、じゃあのあるエリアの中にいるバイキンマンを駆除し続けて、バイキンバイバイってなったら、そのエリア陣取りみたいに陣がもらえるみたいなこと、みたいなね。まあ、国民的キャラクターって、まあ今言ったアンパンマンとかコナンとかあるかもしれないですけど、国民的キャラクターを使って GPS のゲームみたいなものと、まあどうやってフィーリングマッチをさせるかみたいなことをさせると、やっぱりポケモンというのがあまりにもマッチしやすい素晴らしい、元々がねゲームであって、日本国内で GPS、 日本国内に限った GPS ゲームです。新しいものです。でポケモン GO ぐらいみんなが熱狂するものですっていう題材がそもそもおそらくはない。デジモンだとポケモンより低い人数になるだろうみたいなねことです。でそうなるとポケモン GO をパクりたいってね、偉いおじさんがいて、パクりたいは言い過ぎですね、ポケモン GO みたいなコンテンツうちも作りたいっていう偉いおじさんがいて、おじさんが、じゃあ日本国内でいいよ、じゃあしょうがない、じゃあポケモンうちは使えないからポケモンの代わりにこのコンテンツでいいよみたいなことやったとしても、まあユーザーの人数自体がすごい少ないと、まあ全世界じゃなくて日本国内だって時点で少ないと、日本国内でポケモンじゃない時点でもっともっと少ないと、少ない人数で、ゲームを作りますと、要するに遊んでくれる人数がすごくポケモン GO より減るけどポケモン GO みたいなゲームを作りますと。したらどうなるかっていうと、まあ人数が少ないんで、さっき言った何、ちょろちょろ課金、1000人、100人に1人が500円課金してくれればいいよみたいなコンテンツだと、まあそれが100万人集まればいいですけど、1万人しかいなくて、1000人がのうち1人が500円しかね、入れなかったら5000円ぐらいしか売り上がらないですから、ちょぼちょぼ課金をしてもらう1万人が集まってもダメだと。ね、俺の給料も出ないと。ね、そうだったら、その1万人が集まったら1万人に、さっき言ったようなフェイト GO とかね、モンストみたいな形で、いわゆるガチャをしてもらって、1万人って低い土台からロケットを打ち上げて売り上げを立たせるしかないと。ということは、GPS ゲームなんだけど、ガチャがメインの売り上げのゲームになって、ガチャが売り上げのゲームなのに、GPS ゲームってどうやって作ったらいいのみたいな、元々のゲームシステムと売り上げの基礎みたいなのが勝ち合うみたいなことが起こるわけです。だから、冷静に考えれる人間だったら、まあ、できないわけですよ。ポケモン GO の真似は。したいって言われても無理だよと。どうすんのみたいな話になるんだけど、まあ多分今世の中でいっぱいポケモン GO パクれって言ってる偉いおっさんがいっぱいいると思うんですけどね。別に僕がそういうおっさんと出会ったわけじゃないんですよ。僕の想像のね、イマジナリー社長ですから、イマジナリー社長が言うには、そんなことがあるんじゃないかなっていうのを思いましたけども、まあそんなことなんです。なんでポケモン GO っていうのが、日本のソシャゲからなんでね、日本の会社が作れなかったんだもん。みたいなことを言うね、またイマジナリー社長、イマジナリー課長ぐらいがいますけども、まあできないんだよ。そもそもイングレスみたいにワールドワイドで座標持ってないし、まあ日本国内に限ってポケモン GO をやれるのは、まあ GPS とか持ってる、コロプラさんとかだったら日本国内の GPS きっといろんな座標持ってっから、コロプラさんが日本国内限定ポケモン GO はスタートできる技術は多分あるんだと思うんですけどね。ただまあそうするとポケモン社が許さないでしょうね、きっとね。ポケモン社及び任天堂さんが日本国内だけでやってもみたいなね、ワールドでやれないとみたいな、わかんない、俺のイマジナリー任天堂社員がそのこと言ってますけどなわけですいうのを、まあちょっときっとみんな意識してないけど、そんな感じなんですよ多分世の中っつうのが。でポケモン GO でみんなね、いろんなショックを受けたと思います。あの、俺んちの便所からアーボが出るみたいなこととか、なんか、どこだっけ、世田谷公園だっけ、どこだっけ、代々木公園だっけ、に行くと、ミニ竜がいっぱいいるらしいぞとか、新宿御苑にピカチュウがいっぱいいるらしい、つって、わーってみんな集まってね、うわ、出た出たって言ってるんですけど、 まあ、もそれをさ、なんかその AR 技術がすごいみたいなことで言うと、これみんな見てないかもしれないですけど、なんだっけ、電脳コイルで合ってましたっけ、昔やったアニメでがありまして、電脳メガネってメガネをかけると、そのメガネが、まあ、いわゆるなんだろうな、スカウターみたいなちょっと前にあれ頓挫したんだっけ、 Google グラスっていうのが話に出てましたけど、メガネ状の、まあ、デジタルデバイスで、それをかけると、ゴーグルをかけると実際の世界、まあ、メガネですから、ガラスを通して通してるメガネの上に、まあ、マーカーというか上書きするような形で、いろんな情報が載せれると。だスカウターみたいなもんだね、そこら辺でクワ持ってるおっさんを見たら、ピピピピピっておっさんの上に5って数字が出て、戦闘力5、ゴミ目みたいなことが言えるイメージですよ。でそういうものを全部総称して AR っていうんですけど、拡張現実だっけな、うん、まあ、その AR がすごいみたいなことを、まあ、ポケモン GO ってよく言われがちなんですけども、そのね、世田谷公園に行けばいるとか、俺んちの便所にアーボがいたわみたいなこととかで、みんなまあ、薄々気づいてると思うんですけど、 AR 技術としては多分そんな大したことないんだけど、みんながすごいうまく錯覚するようにコンテンツがよくできてるんですよ。まあ、何かっていうと、まあ、そのね、電脳コイルみたいなアニメの中ですと AR はすごい技術が進んでいてですね、例えば、裸眼で見たらただの何、公園というか、まあ、空き地なんだけども、電脳メガネをかけてみると、そこにブルーシートみたいので、まあ、建設中の建物みたいなね、立体物がバーンってあって、中入れませんみたいなのが書いてあるみたいなのが、AR としてはよく描かれる図なんですよ。例えば裸眼で見てたら何も情報ないただののっぱらなんだけど、メガネかけてみると、その道の途中にバーンって縦札が立ってて、ここの先、危険ですみたいなことが書いてあるだとか、まあ、いわゆる本当に現実を上書きして、そこに縦札があるような、看板があるような、もしくは仮想のビルが建っているようなものが AR として求められているものなんですね。なんですけど、まあ、実際今の技術でその AR、 それと同じ AR をやろうとしたら、まあ、無理なんです。というのは、メガネをかけているとしようよ、その AR メガネをね、かけてるとしても、その人が首振った時にどっち見てるかとかね、でその時に、まあ、AR の壁だと思うのが一番分かりやすいから、 AR の壁があるとしてさ、どっかに実際には裸眼には見えないんだけど、メガネかけたらそこに壁が見えるような設定があるとして、その壁が、どっからどう立ってて、どの角度で立ってるのかみたいなことを、メガネの動き、見てる方向と完全にマッチさせることっていうのが、まあ難しいわけですよ。で、何が難しいかっつったら、人間の目ってさ、精密なあの測定能力持ってますから、例えばその AR 壁がさ、10センチ左右がずれてても、まあ、ずれてんなって思うんですよね。現実に見えてる映像としてずれるから。だからGPS みたいなものの精度としても、もうミリ単位は言い過ぎ、センチ単位で超高精度な GPS を全ての視界の中で実現しなきゃいけないんです。でそれって今の技術だと、まあ、ぶっちゃけ無理なんです。で、電脳コイルみたいな世界だと、その拡張で見えている世界にバグがあって、そこから裏の世界にみたいな、かっこいい話になってくるんですけど、まあ、そもそも何丁目何番地みたいなのが、遠い何度何ミリ何から遠い何度何ミリ何の何でうんぬんみたいなことと、それをその座標を見れてる人に AR の画像に差し替えて、かつどの角度から見てるかみたいなことを超精密にやれる技術は今ないわけですね。だから仮想の看板、立て札を立てるだけでも、まあ、ちょっと難しいぐらい、あのどの角度から見ても同じ看板が見えてみたいなことであれば許される、ギリ許されるか、まあ、それでもずれるなみたいな、まあ、AR ってちょっと緩いんですわ。まだ技術がちゃんとできてない、できてないというか精度が低いっていうの。なんだけどポケモン GO は、まあ、そこら辺がすげえうまくできてて、自分の座標から何メーターなんですかね、あれ何百メーター以内なんですかねの GPS 座標を持っていたら、ポケモンが画面に出てきて、 で画面に出たポケモンの絵をクリックするとカメラが起動してそのカメラの風景の上にポケモンの絵が出てくるだけなんですね。だから実際はあなたの300m 以内の座標にポケモンのシグナルがありますよっていうだけなんですよ、仕組みとしては。なんだけどユーザー遊んでる人としては、カメラが起動してそこにいるもんだからあなたの 300m 以内にコダックの座標がありますよっていうものを、あ、うちのソファーの上にコダックがいるとして認識するんですよね。で、そういうふうに思わせれちゃう仕組みを持ってるっていうことが、ポケモン GO のすごいところで、まあそれってさ、ただの何インターフェースでしょとかさ、なんかそういうごまかしをしてんのね、まあうまいね、ははみたいな、まあクールに言うことが楽なんですけど、まあそういうふうに、あなた、俺んちのソファーにコダックがいるって思うっていうことは、すごい、なんか気持ちが駆り立てられるじゃん。なんか俺の 300m 以内にコダックが出たわっていうのと俺んちのソファーにコダックいるわっていうのはもうテンションだだ上がりじゃん、後半の方が。でかつそれで写真も撮れちゃうもんだからそれでバズるじゃん、ツイッターみたいなことでも。だからそこが俺ポケモン GO 自体の全体の中ですげえ頭いいやついいなと思ったのはそこでしたね。うん、だからなんだろうな、枯れた技術の水平思考っていうね有名なセリフがありますけども、技術としてすでに Google が他のゲームでねやってた技術を水平させてポケモンっていう側を乗っけてそれをまるで精密な AR で遊んでいるかのように錯覚させるっていう UI と一緒に実装してきたのはもうなんか素晴らしいですね。もう神様と神様が作った歯車が噛み合ったぐらいのすごいことだと思うんですけど、まあそんなんで、まあ、爆発的に売れたというかみんな遊んでるのはすごい分かりましたね。まあただもう一回ゲームとしては、まあ、本当にポケモン捕まえて戦わせるだけのゲームなんで、まあいわゆる旧来のゲーム、普通の手応えのあるゲームが大好きな人たちは遊んでみてまあこんなもんでねみたいな飽き方をされたりもしてますけど、逆にゆるゆる、ああ今日ピカチュウ見つけたみたいなね、ゆるく遊ぶ人たちはずっと遊べる楽しいコンテンツなんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、まあ、今ちょっとシステムがバグってうんぬんみたいなのでちょっと技術力的に頑張ってくれよみたいなのは感じなくはないですけども、ナイアンテックさんね、うん、まあまあそんなでね、まあでもね、こんな初代ポケモンが出てからこんなに経った今、ポケモンでねこんなに盛り上がることができるとは思わなかったですね。すごいなと思いましたね。だそう、ポケモン GO のアッシュを作ってくれみたいなメガテン GO が欲しいとかさ、まあ、メガテン GO にしたらユーザーの数すげえ減ると思うよポケモン GO と比べてみたいな、まずありますけど、であとドラクエ GO を作ってくるみたいなね、ドラクエ GO だったら人数いけんじゃね、俺の近くの公園の芝生からスライム出てきたから倒してきたよみたいな、スライムが仲間になりたそうにこちらを見てる最高じゃんみたいなね人はいるんですけど、ポケモン GO でもう一個素晴らしい UI の話があって、ポケモン GO ってモンスターと出会ったらモンスターボール投げて捕まえるだけなんですよね。そこがなんか不満だっていう人もいっぱいいるんだけど、実は素晴らしくて楽なんですよね。ただボール投げりゃいいだけだから。でそれがコマンド式の戦闘をしようだとか、まあ、剣を振ろうとかなっていくと、どんどんどんどん GPS ゲーム、歩いてったら出てきた捕まえたのサイクルにしたいので、その捕まえたがどんどん面倒くさくなる。面倒くさくなるっていうのはゲーム的になるとも言えるけど、ずーっと何百匹も何百匹も捕まえていく、しかもなんか雑魚いのもガンガン捕まえなきゃいけないというゲームで、延々と例えば戦闘させられるっていうことは、まあ、ドラクエ GO だとしようよ、ね、でドラクエってさ、だんだんドラクエ俺3が好きすぎるから3の話になっちゃうんですけど、アリアハンから始まって、まあ、ロマリア行って、まあ、ダーマ行って、で裏の世界行ってみたいなことするじゃないですか、アレフガルド行ってみたいな。でアリアハンで歩いたらスライム出るけど、どこだ、まあ、どっかもっとさ、ロマリア行って歩いたらもうスライムは出ないじゃん。だ強いレベルが上がった人にはそれなりの敵が出るようなマップを冒険してるじゃん。なんだけどドラクエ5にしちゃったらさ、どんなに自分のレベルが上がってもスライムと戦わされんじゃん。ずっとアリアハンじゃん、まあ、たまに急に大魔王とか出てくるかもしんないけど、ずっとアリアハンじゃん。ずっとアリアハンのスライムと戦う選びたいみたいなことがあるんです。いちいち戦闘したいみたいなことなんです。 まあ、どっかでオートにすればいいみたいな理屈はあるんですけど、なのでその手応えのある戦闘っていうのにするには、その自分が強くなっていくのに乗じて敵も強くなっていくみたいなレベルデザインがいるんですけど、レベルデザインをやろうとすると GPS の座標でいろんなモンスターが出てくるみたいなことと噛み合うわけですよ。うまくいかなくなるわけですよ。なのでモンスターと出会ってボールを投げるだけというのは、万人いっぱいの人に遊んでもらう、さっきの土台を大きくしたいっていうことと、あとレベルデザインということと考えると、実はすごくまあ理性的なというか合理的な判断で、でそれを例えば一部の人が望んでるドラッグ A5 剣を振ったらいいんじゃないかとか、まあ戦うを選べばいいんじゃないかみたいなこととか、メガテン号みたいなね、説得するみたいな手応えのある方へある方へ進むと、まあゲーム的にはなると思うんですけど、 GPS ゲームとしてどんどん難しい方に行っちゃうんだろうなということを含めて、まあポケモン GO の着地点はすごい上手いんだなっていうのをしみじみ感じたりしました。まあ今モンスターボールでポケモンを当てても捕まんないみたいなね、まあそれはバグだったらしいんですけど、まあ、そういうのがあるんで、まあ、そこはまだ調整してくださいって感じですけど、全体のゲームデザインとしては本当にまあ理性的な合理的な人が作ってるんだなって思いましたね。まあ、ここら辺の話、まあ、バーって話したポケモン GO の話って、まあ、ポケモン GO がすごいとか、ポケモン GO は世界を制するみたいないろんなこと言う人がいる中で、まあ、僕がこう今喋ったみたいなこと言う人があんまいなかったんで、ちょっとね喋りたいなと思った。伝えてみてみんながどう思うか知んねえけどこれ独り言ですから、ポケモン GO はさ AR でいろんなところでポケモン出てきて捕まえてるっていうのに、俺はだよ、俺は自分ちのリビングでマイクに向かって一人喋ってるって、こういうね AR ですから、こう俺だよ、こうみんなはその今耳を通してリビングにいる俺っていう AR を感じてもいいんだぜ。よくわかんねえよもうなんでポケモン GO となんか張り合おうとしてるのか分かんないですけど、 AR 耳ですからね、 AR ないんですから、これはみんなの今耳の中にナインがいて喋りかけてるって気持ち悪いわみたいな、そんなですからね今のツッコミちょっともみさんっぽかったなって思いましたけど、まあそのことはいいんですけど、はいまあそんななんで、ポケモン GO 皆さん遊んでます？まだ遊んでますそんなねポケモン GO を支える技術みたいな話になってくると、この Google のサーバーがすごいみたいなよく分かんない話に行っちゃうと思うんですけど、そうじゃなくて僕が個人的な感想として、まあ、こんなこと考えたよみたいな、ポケモン GO に対していうのは、まあ、こんなとこですかね。はい、まあやっぱポケモン GO の話が一番長くなったな。でもう一個ね、最近あったことでちょっとお伝えしたかったのが、まあアニメの話なんですけど、今やってるアニメで、今やってるって言っても、2クール目なのかな、連続2クールでやってるアニメで今2クール目なんですけども、リーゼロから始まる異世界生活っていうラノベ、原作のアニメがありますと、まあ、正確には何だっけ、小説家になろうだっけ、なんかウェブ系の投稿のところでずっと連載されてたものがラノベ化されて、ラノベになったものが今アニメ化されてるみたいな経緯らしいんですけども、リーゼロから始まる異世界生活ってコンテンツが回りますと、まあその名の通り異世界に飛ばされちゃってある日急に、でそこでまあ試行錯誤していく話ではあるんですけども、まあ細かい話はとりあえず置いといて、一応このタイミングだとまあ最新話なのかな、ゼロからっていうタイトルの18話でしたっけがやられ放送されたんです。これがまあねいい話でというか、衝撃的な話で、うん、すげえ面白かったんですよ。まあ、見ながら泣いてたんですけど、まあでも万人におすすめするのはまだこれも難しい話なんですけど、まあ、そもそも18話で、多分1話から見ていくか、1話ワンクール目12話までの話をあらすじで見て、2クール目を頭から見てないと多分ゼロからっていうその18話で衝撃を受けることは難しいんですが、2クール目がねすごいなんか鬱展、いわゆる鬱展開、すっごいまあ何をしてもダメ何をしてもダメ何をしてもダメみたいにひどい辛い辛い辛い辛い辛い話が来ての18話で、まあその全てをひっくり返すまでいかないですけども、今まで貯めてたカタルシスが爆発する回ではあるんですね、うん、すごいまあジブナイル少年ね、少年青年のこう成長する物語というかだなーっていうのをしみじみ感じるようなすごい衝撃的な回なんですけど、いやだからねちょうどねゴジラもあって、 そのリゼロね、リゼロから始まる異世界生活の、ゼロからっていうちょっと衝撃的な回もあって、まあ、映像とかコンテンツってすごいなってしみじみ思ったりしたんですけどね。そのリゼロの最新話ゼロからに関してはもう本当にね、まあ何をする話でもね、2人のキャラクターが喋るだけの回ではあるんですけど、まあもう声優さんの演技と今まで試したカタルシスも含めてすごい、もうむちゃくちゃ熱いというか胸にくる話でしたね。なんか本当にまあネタバレまでいかないぐらいの話しますというか、受けた印象を一般論に変えてちょっと話をしたいんですけど、本当に人間の心が折れることっていうのはまああるわけですよね。まあ俺も実際そのなんですかね、まあこんな話するの初めてだね。自分語りあんましないラジオにしようとしましたからあんまないんですけど、一回もう軽度の鬱みたいになって、まあお仕事を結局辞めた時とかがあるんですけど、まあ違う仕事をやってまた似たような業種に戻ってるんですけど、本当に人間の心が折れた時というのは、まあもうどうしようもなくて、まあ長い長い休養期間が行ったりするわけですよ。それこそ2年とか3年とかね。そうすることでやっとこう、なんてやばいんだろうな、本当に折れる時っていうのはもう人間の心とか体ってこうゴムみたいになってますから、弾力があるから、ひどいストレスが受けても、まあ、その環境から抜け出ればビヨーンと跳ねて、まあ、普通に戻れたりするんですけど、それがある程度過ぎた時にもうバキッて折れちゃうみたいなことが、まあ、あるわけですよ、まあね、人間は。で本当に一回折れちゃってうと、もうその骨がくっつくのにすごい長い時間かかるみたいな、まあ、形容しとけばいいですかみたいなことなんですけど、まあ、ただもしそこで本当に折れちゃったということになると、もう長い時間をかけてずっと休養した上で、かつもう元には戻らないみたいな、ね、いうとこが、まあ、どうしても出てくるし、まあ、時間も戻らないですしいうところで、まあ、そのリゼロではそこに対してもう、まあ、ざっくり2つあると思うんですよね。人間折れたからもう折れちゃったというのを全て認めて、休養するっていうことと、まだまあ少しでもその心に弾力が残っているんであれば、無理やりでも、奮い立つことでそのもう一回弾力というか、元の状態に戻すと。でそれは自分一人での力では無理ですから、他の人の力でもってなんとか奮い立たせてもう一回立ち直ってくれないかと、もう一回本当に心の底から立ち直れないかみたいなことがあるんですよね。まあすごいリゼロの主人公にもし共感したとしたら、とてもじゃないと立ち直れる状況ではないんで、まあ、素直に折れちゃう方がいいよねっていう現実だったら思うんですけど、まあそこはラノベというかファンタジーというか空想の世界ですから、あそこでそのまあちょっと無理ありますけどね、無理に立ち直ると、全てをやり直すみたいな、そのまあ、ある種折れてるというか、まあ、視点を切り替えることでもう一回立ち直るみたいな話だと思うんですけど、まあ、すごいね、胸にくるものがありますね。なんだろうね、何なんだろうね、そのすごい辛いことがあったり、嫌なことに耐え続けた時にもう耐えられなくなる瞬間が訪れた時っていうのはね、その時にどうしたら人間はまだ倒れずに心折れずにいられるのかっていうのは、まあ折れていいんですけど、まあ折れてしまって別の道で生きていく方が人間として幸せな気がするんですけど、まあ、そこがまあもし折れる折れないのギリギリの時にどう奮い立つことができるんでしょうね。まあでもそこに本当に一人で背負い込みすぎちゃうタイプだからこそ折れちゃうみたいなのももちろんありますから、他者がそれをね立ち直らせるっていうのに関しては、もうその折れそうな人間に対してお前を信じてるんだって言うしかないんだろうね。まあ いろんなさ、まあ、リゼロの話でちょうど今そのゼロからっていうのが、まあ、そんなような話だったわけですけども、まあ、見てもらえるとねすごいもう胸にくるもら胸に来る人は来ると思うんですけど、へえみたいな冷たい人はまあ冷たく見てもらってもいいんですけど、まあいろんなさ、長期連載してるのアニメや漫画でも、まあたまに起こる話じゃん、心が折れちゃうみたいなことって。例えばなんだろうな、牛尾と虎で牛尾があのみんなの記憶からなくなっちゃってみたいなこととかね、あれはすごい衝撃的な演出でしたけど、まあ心本当に強かった人間の心が折れた時、まあリゼロはそもそも心が強い人間じゃないみたいなのありますけど、主人公いうので、まあ、なかなかすごい大きな、あんまりでもないか、もっと最近はシンプルに、まあね、最近はもっとシンプルに俺強えみたいな話のが多いですからね、珍しいっちゃ珍しいんでしょうね。うん、最近なんだっけ、これツイッターで見たかどっかネットで見たか友達と雑談した時に出てたか忘れたんですけど、最近のラノベね、ライトノベルって主人公が俺強いしないといけないらしいんですよね。いけないらしいっていうのが、あのユーザーがあの意味嫌うというか嫌いになっちゃうらしいんですよね、俺強いできない主人公だと。あのだからライトノベルの注釈にこの物語は主人公が最強ではありませんというか、主人公がやられる物語ですとか、主人公が修行するもダメなんだ、最初からずっと最強じゃないとファンがつかないみたいな恐怖感をライトノベルの作家さんであったり編集者であるのが持つぐらい、もうみんなお手軽に強くありたいとか、最初から強く強いやつが、まあ、ちょっと苦戦するぐらいは許されるけどみたいなのが、みんなそういう味の物語が好きみたいな時代になっちゃってるんだみたいな話を最近聞きまして、リゼロそうでもないな、そういう意味ではな。だからそこまで行っちゃうとまあ大変だよねみたいな気持ちはありますけどね。いやだからリゼロはね、その昔の物語っぽいのかな、そういう意味ではその部分に関しては、心がキャラクターの心が折れてそこにどう向き合うかみたいなことって、もっと僕が若い頃というと変ですけどにあるコンテンツにはまあありましたけど、それに今のコンテンツが真っ向から挑んでるみたいなことで言えばすごく面白いのかもしれないですね。まあまあすごいね、リゼロをまあ作画がいいみたいなことも含めて、まあ辛い展開がずっと続く、2期もちゃんと真面目に見てたんですけど、まあゼロからがすごく胸に来る話で良かったですね。まあこれから残りの話どうなるのかも分かんないんですけど、まあ長時間見れるよと。で、まあ、辛い、鬱な展開も別に構わないと。主人公がちょっと軽くね、うざむかつくんですけど、それに対して、まあ、付き合ってもいいよと。長時間付き合ってあげてもいいよと思える人は、ゼロをぜひ見ていただいて、ゼロからで、まあ、どう思ったのかみたいなところは、ちょっと感想を聞いてみたいですけどね。他のポッドキャスト、大手ポッドキャストのホラボドのね、もみさんが確かツイッターでコメントされてて、まあ、あのシーンであれば、そんな、何、むちゃくちゃ無理に励ますんじゃなくて、寄り添ってあげてほしいみたいな、いうコメントされてた気がするんですけど、まあ、それも一般的な感想としては本当そうだと思うんです。あの感想出るっていうことは、あの、主人公の辛さの方にもっと強く、あの共感されてるんだなと思って、ちょっとそういう意味でもまあいい人やねと思いましたけどね。まあまあまあそんなですね。なんでちょっとこのラジオとラジオの間でね、出たコンテンツとしてポケモン GO で新映画のシンゴジラでアニメの、リーゼロから始まる異世界生活の最新話ゼロからが、まあ、ちょっと良かったなという話の雑談でしたということでした。本当にこう今回久々にね、あのまとまった時間があったんで、ちょっと1時間超えの放送になってますけども、まあ、ゆるゆるとね、まあ、何回かに分けて聞いてもらえればいいかなっていう、最終このラジオの終わりに言ってももう手遅れですけども手遅れごめんね、手遅れだったねなんですけど、いただければよかったかなと思います。長時間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。パワーナインゲームズ、ね、の動向なんですけども、もうちょうど、ゲームマーケット秋、まあ、実質冬の、応募締め切りが近づいておりますと。 んで、まあ、ちょっとね、まあ、本当に分かんなくなっちゃった、どうしたらいいのか。なんで、今回はこれでいこうかなというのを決めました。ゲームマーケットに、とりあえず一番ちっちゃいブースとしてブースを取ろうかなと思います。はい、で一応、羊と泥棒の、在庫がちょこっとだけありますんで、まあそれを売ろうかなと。でもし間に合えば今試験的に作ってるゲームの、本ちゃん、まあさらに間に合わなければテスト版みたいなものをですね、まあ一部出展できればなというぐらいで思ってます。まあ皆さんすっごい本気で同人活動されてる人多いですし、まあ今ショップも、ショップっていうかプレイスペースみたいなのもいっぱい出てきてすごい盛り上がってる同人含めた、アナログゲーム業界なんですが、まあ確かにってあくまでこれ同人活動ですから、自分自身が無理のない、無理しすぎない範囲で、頑張って、制作活動とかね、遊ぶとかを続けていきたいなと思いますんで、まあ、そんな感じの出展として今回はとりあえず申し込んでみようかなと思いますというところでした。まあなんでね、ちょっとこれからもうちょっと自分の今作りかけのゲームはもうちょっと詰めて、ある程度詰まった時点でまたね、うちうちに友達に遊んでもらったりとかぜひしてみたいなと思ってますんで、そこら辺もまあ進捗あればまたお伝えしていったりしたいかなと思っておりますというところでした。改めまして、なかなかお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。バーナイゲームズとしてはまあ次、秋出るよという、出るよって申し込むよぐらいですかね、まだね、いうところでいきたいかなと思います。はい、終えたバーナイゲームズのラジオ担当ナインでした。次回の放送はまあ適当に、まあ、2週間後なのか1ヶ月以内なのかぐらいで適当にやっていきたいかなと思います。でまあアナログゲームに特化した話にあんまなんないと思うよ。ざっくりゲーム、今回のねポケモン GO みたいにゲームとはみたいな話はまあ入れていこうかなと思ってるんで、まあそんな感じのスタンスで今後ともまあね、こんな話で良ければ、お聞きください。 もっとねアナログゲームの話が聞きたいとかだったらね、もっといっぱいアナログゲームのポッドキャストありますからね、ホラボドとかありますから、ずっとホラボドをしていきますけど、ホラボドとかありますからそちらをね聞いていただければ、いろんなアナログゲームの制作者の座談会とかすっげえ熱いことしてるからまあ今はポッドキャストだけじゃなくてニコ生とかね、 YouTube とかツイキャスとかいろんなところでいろんな活動されてる方がいますから、ボードゲームに特に興味があって、お前のその別の何映像作品語りとか、デジタルゲーム語りとか別にいいんだよって人は別にね、そのようにそちらの方を聞いていただいて、限られた、ね、リスナーで、ちまちまやっていければないいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はいなんだこの言い訳は。はい、ではありがとうございました。まあ、次回は、まあ、1ヶ月以内ぐらいにね適当にやればいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、大体このラジオをすると、本当にありがたいことにハッピーゲームズのりょうさんと、セントリー D さんがコメントくれて、その2人が、まあ、聞いてくれてれば僕としてはいいかなと思うぐらいのテンションで戦っていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまあ次回の放送までね、楽しいボードゲームライフを、さらにアナログゲームライフを広げていえば、さらに広げていえばゲームライフ、そしてまあ面白い映像作品ね、アニメとかもぜひぜひ、楽しんでいただければなと思いますんで、またでは次回お会いしましょう。では。